4月16日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はマリナと
コッシーと
ウッチーと
ひなとあゆで
お送りします。はい、はい、4月3週目でございます。
はい3週目だ。
今週の放送、ね、はい、この放送もやっと1時間目始まりますが、
はい、
さあ皆さんに質問です、
はい、
昨日大通り高校では何があったでしょうか。
うん、昨日
はい、コシなんだ、
声高かった。
いいよ別に。
昨日は、うん、新入生歓迎会がありました。
そうです、新入生歓迎会がありました、
はい、
まあ、新しい1年生が入学してから約っていうか1週間ちょっきり1週間
が経って、そうだね、
はい、ま
あ、いろんな部活委員会がぜひ入ってくださいという勧誘の発表いろいろやってましたが、
はい、
メディア局もねやりましたよね。
やりましたね。
私たちは動画を作り、
はい、
それを全校生徒の前で流しました、
はい、
どうですか自分たちであの動画を見てみて。いいですよ、どんな感想でもいいですよ。
僕はですね、
はい、
その動画のもうなんて言うんでしょう、もう死体みたいな感じでもうあちこちに出てたんです
けど、ちょこちょこ出てたもんね、腰動画ね、は
い、とてもなんて言うんでしょう、こっぱずかしかったです。
叩かれたらあれだね、コッシーを探せみたいな。
もうそうですね、もうコッシーを探せでした、はい、
もうコッシー大活躍でしたね、
はい、
動画を作っていたひなはどうだった。
あ、なんかなんだろう、終わった動画が終わった後にこうざわざわっとしているのを見るとちょっと嬉しかったです。
嬉しかったんだよね、
はい、
うん、多分私的には
うん、うん、
あの動画を作ってとっても良かったと思うので、うん、多分どの部活よりもメディア局に一番人が入るんじゃないかなと信じております。
本当にそれはもう望むところですよ ね、は
い、まあ、今聞いてる1年生の方ぜひ入ってください。
ぜひぜひ入ってください。
はい、ということで今週も1時間頑張っていきましょう。
はい、
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは春を感じた瞬間。春を感じた瞬間ですから、まあ、新学期になった、
はい、
そして春を感じたっていうね、ちっちゃなことでもいいので、まあ、ちっちゃなことから大きなことをいろいろと送ってきてください。お待ちしております。
お待ちしております。はい、ではここからはウッチーのムービーイントロダクションのコーナーです。
イエーイ。
はい、盛り上げてくれてありがとうございます。
はい、はい、
このコーナーでは僕が面白いと感じた映画やおすすめの映画を紹介します。
はい、
今回はアメリカの有名なスパイアクション映画を紹介します。
おお、
映画名はスパイレジェンドです。
はい、
はい、この映画ご存知の方はいますか。
はい、
あゆ、他は
あれ誰もいない寂しい。
あゆだけ
普通に寂しかった、ちょっと。
ほうほうほう、じゃああゆはこの映画見たことあると。
うん、ちょっと前に、うんうん、祖父母の家にね、うんうんうん、行って祖父が洋画が好きなもので、
ほうほうほう、
一緒に見てーワーキャーワーキャー言ってますね。
なるほど。あ、家族と見るといいですね。
はい、
はい、それではこのスパイレジェンド、うん、気になるあらすじを話します。
お願いします、はい、
のぜん、あ、すいません失礼しました。
落ち着いて。
はい、はい、ノベンバーマンというコードネームで暗躍していた元敏腕 CIA エージェントピーターは引退後にスイスにカフェを開業していました。
うん、
彼のもとにかつての上司ハンリーが現れ、暗殺された腕利きの3人のエージェントの写真を見せます。暗殺したのはロシア人、暗殺者のアレクサのバッグについているのはロシア大統領ヒュードロフ って犯罪の痕跡を消すのが彼の目的だと言います。うん、何が目的でここに来たとピーターはハンリーに問いただすと、ハンリーはヒュードロフに唯一接近できたエージェントはかつてピーターの恋人でありロシアンエージェントのナタリアでした。そのピーターに課せられたのはナタリアを見つけ出し事の真相を暴くことでした。とあらすじはここまでです。
はい、
はい、気になった方はぜひ自分の目でご覧になってみてください。
はい、
はい、そこから始まる見ていてドキドキハラハラするスパイアクションがいい味を出しているそんな映画です。
うん、
はい、ではここで突然ですが三択クイズです。
お、
はい、この映画の監督であるロジャー・ドナルドソンさんの監督した作品はどれでしょう。
は、
はい、1番、はい、ハングリーラビット、2番追い詰められて、3番ホワイトサンズ。さあどれでしょうか。どれもちょっとありそうなタイトルになりますね。じゃあまずコッシーから。
そうですね、はい、じゃあ僕はなんとなく、
うんうん、
アングリーラビットですか。
ハングリーラビット1番のハングリーラビット、
ハングリーラビット、
はい、はい、じゃあ次アユ。
じゃあ僕は3番
ホワイトサンズ、
うん、
はい、じゃあ次マリナ。
私2番だと思います。
2番追い詰められて、
はい、
うん、はい、じゃあ次ヒナ。
じゃあ3番で。
3番、はい、ホワイトサンズ、
はい、
うん、はい、ではヒナ正解を発表します。
はい、
正解は、はい、全て正解でした。はい、ちょっといつもと違うパターンでございましたけども、
おお、
はい、これも全てロジャー・ドナルドソンさんの監督した作品でございます。
なるほど、
はい、どれも面白い作品なのでぜひこの作品もご覧になってみてください。
はい、
ハングリーラビット、追い詰められて、ホワイトサンズ、はい、この3つを今ご紹介しました。
はい、
はい、
またね、次回あったらぜひこの3つも紹介してほしいですね。
はい、ぜひぜひ機会があれば紹介したいと思います。
はい、
はい、ではスパイレジェンドの紹介に戻ります。
はい、
はい、このスパイレジェンドは全体的にまとまりのいいストーリーなので、
うん、
まあ、そのまとまりのいいストーリーなので見やすいっていうのもあるんですけども、
はい、
まあ、渋い男性の方が結構多数出演する映画なので、
うん、
渋い男性のドラマといいますか、うん、が好きな方には大変おすすめな映画となっています。でちょっと今コッシーから笑い声が聞こえましたけども、
コッシーちょっと顔が
見てみよう
、まあ、コッシーね、そういうのがね、
はい、
はいはい、
見てね、感想を教えてほしいし、
はい、ぜひとも感想ももらいたいですしね。
正直洋画を見てくれる人が少ないので僕は寂しいよ
はい、この映画もぜひ見て、まあ、リスナーの方で見た方はぜひともメッセージを送ってください。
お待ちしてます。
はい、お待ちしております。はい、ではこれでうちのムービーイントロダクションのコーナーを終わります。
ここからも大通高校メディア局がお送りしている彩り大通通信にお付き合いください。またこの番組ではニューゾーン FM という番組からもご視聴いただけます。ニューゾーン FM ではラジオだけでなく、なんと映像付きで ラジオ聞くことができます。わーい、
わー、
今メンバー手振ったりいろいろやってるんですけどね、まあ、今こういうコッシーのねちゃんとした姿も見れるのでぜひぜひ見てください。サイトは www.nzfm.jp、 www.nzfm.jp です。ぜひここからも見てください。
お願いします。
お願いします。ではここからはドーリティーチャーズのコーナーです。
イエーイ、
ありがとうございます、
はい、
このコーナーは私たちメディア局も通っている大通高校に来ている約100人を超える先生方をターゲットにしインタビューをして皆さんに紹介するコーナーです。
はい、
今回は今年の春やってきたメディア局の新しい顧問の先生を紹介します。
はい、
といっても2人来てるんですよね。
そうですね、
そのうち1人を今回はご紹介します。
はい、お願いします。
その先生は笹尾先生です。
笹尾先生です
、はい、まずラジオメンバーの皆さんに質問です。
はい、
笹尾先生のフルネームちゃんと言えますか。
フルネーム
って
ことは下の名前もですよね。
そうです。
読み方がわからない
読み方がわからない。
うーん、
まあでも、うん、じゃあ はい、わかりました、はい、皆さん一応わからないということで、
はい、はい、
答えを、はい、教えてください。
正解は笹尾純子先生です。
笹尾純子先生、
笹尾純子先生、
もう今ので覚えました。
はい、覚えてくださいね、
はいはい、
で教科は商業と情報を教えています。
おお。
で笹尾先生は大通高校の先生は、まあ、A 勤 B 勤、まあ、つまり朝から来るかお昼から来るかっていうのがあるんですが、
はい、
先生は A 勤、まあ、つまり朝から来るということになっております。
はい、
そしてですね、笹尾先生が大通高校に来て最初に思ったこと、
うん、
以前勤務していた学校が2階建ての学校だったそうなんですよね。
2階建て
なので、はい、以前に比べて大通高校は5階建てで大きい学校でびっくりしたということです。
なるほどですね。他の学校も4階建てだったり、ね、5階建てっていうのはそうそうないですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
そして、まあ、私たちメディア局の中には、うん、広報部門、情報技術部門、うん、写真映像部門と3つ部門がありますよね。
はい、
はい、でもし笹尾先生が高校生として、うん、でメディア局に入った時にその3つの部門どれに入りたいのかっていうのをちょっと軽めの、まあ、もしもなんとかだったらみたいな質問してみたんですよ、
はい、
したらどれに入りたいって答えたと思いますか。
うん、なるほど。
何でも、うん、
やっぱり情報技術部門じゃないですかね。
意外と写真映像部門とか。
あー、なるほど、うん、
あ、じゃあ広報部門。
広報部門実は正解は広報部門なんです。
おー、あら
ー。で理由はと聞いたところ、技術よりも発展してみたり、はい、人と関わることをやってみたいという、
うん、なるほど、
ことをやってみたいということを聞いてきました。
はい、
そして今やってる彩り大通通信をの感想をちょっと聞いてみたんですよね、
はい、
先週、まあ、ブースの中で聞いていただいたの で、
そうです、ね、
その感想をしたら、はい、まあ、ちゃんと自分たちで番組の構成を考えて、うん、1時間という決まった時間内で話をしていたり、うん、自分たちで曲を決めていたりしてすごいなということを思ったそうです。
あら、
先生ありがとうございます。
嬉しいです。ありがとうございます。
本当これからも頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
そして、まあ、笹尾先生は彩り、まあ、これ今やってる放送とあと彩りの中の鳥取どちらも先生をやるそうなので、
はい、あ、なるほど。
ぜひぜひこれからちゃんと、はい、ちゃんといい放送できるように頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。
で笹尾先生は、まあ、大通高校に来てまだ1週間しか経ってないんですよね。
はい、
そうですね。
なので、まあ、大通高校のこと、そして私たちメディア局のことについて、もし先生がわからなさそうにしてたら私たちが率先して教えていきましょう。
うん、そうですね。はい、
で実は、まあ、1週間前に入ってきた新入生のへのコメントももらってきました。
ほうほう。はい、
したら、まあ、私先輩方がやっているのを見ながら1年間の流れを通して自分たちが発信をすることを身につけてほしいということをいただきました。
なるほど。
まあ、新しい新入生が入ってくるということで、
はい、
私たちも見本になるというのでね、
はい、
しっかりとしたことを、まあ、教えてあげれるようにもして頑張っていきましょう。
はい、
で一応ちゃんと純子先生と喋ったことあるよっていう方いますか、この中で。
ちゃんと、
あ、あゆ先輩が手を挙げている。他どうですか。
はい、ちゃんと
まだ話したことない。
喋ったことない。
そうですね、
先週の土曜日 の、
うんうん、
あのラジオ終わりにちょっとだけ、
あ、ちょっとだけ、
ちょっとだけですね、はい、話したことが、
まあ多分本当に、まあ、1週間だけなんでね、まだ始まって。
そうですね、
はい、これからほんの少しのことでもいいのでどんどん喋っていけたらいい、うんうんうん、いいと思います。
そうですね。
はい、
で今回は、まあ、最初にも言った片方の、まあ、1人目の先生なんですけど、
はい、
再来週かその次の週ぐらいには、はい、もう1人の新しい先生をご紹介しようと思いますので、皆さんお楽しみに待っていてください。以上でドリティーチャーズのコーナーでした。ただいま音声に乱れがあったことをお詫びいたします。
申し訳ありません。
申し訳ありませんでした。ところで、ね、来週は、うんうん、来週何があるんでしたっけ、学校では。
来週からはもう通常授業が始まりますね。
はい、は
い、皆さんはちなみに何単位ぐらい取るんですか今年は。
何単位なんだろう。
星はどうかな、
まあ、午前部なんで僕、
うんうんうん、
あの午前の授業はまあ当然かのように全部埋まってるんですけど、うん、授業のコマが、
うん、
あの午後に、
うん、
午後、1週間に 1,2,2 コマ入ってるんですよね。なので、何単位になるんだろうな。 20何本、そうですね、それぐらい入るので、うん、午後は違いました、後半ですか、
うん、
後半の部分は、実は夜間の授業がそれに加わりまして、はい、なのであの前期の授業の単位よりも後期の方がちょっと多くなります、うん、僕は、はい、
うち先輩は
僕はもう今年で卒業なので、はい、3年生で、はい、3卒予定なので、は
い、悲しい、
もう卒業する頃には76単位ほど取って、はい、最大が74単位で卒業できますの で、
うん、そうですね、
僕は76単位ほど取って卒業する予定ですね。
なるほど、
はい、バッチリ単位取っていけばもう、
はい、
余裕で卒業って感じですよね、
はい、そうですね、はい、はい、
まあ、今年もね授業始まるので単位落とさないで頑張っていきましょう、
はい、
それではどうぞ。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。そして今月のメッセージテーマは春を感じた瞬間。今月とうとうもう春に入ってしまいました、
はい、
なので身の回りで感じた春、うん、春を感じたこと、うん、ちょっとしたことでもいいので皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。さあここからは、
はい、
大通高校の施設紹介コール教室編、
イエーイ、
はい、ということで始まりました。
はい、
はい、このコーナーはですね、はい、大通高校の教室などの各施設を紹介するコーナーです。
はい、
はい、まあ、冒頭でも先ほど言いましたが、冒頭というかこのコーナーの始まりでも言いましたが、
はい、
今回はコール教室編ということで、はい、コール教室について紹介するのですが、まずどうでしょう皆さん、コール教室、
うん、
知っていますか。まず
知ってます。ほうほ
う、知ってます。
聞いたことはありますね。
聞いたことありますか。
はい、はい、
まあ、意外とどの高校にもあるわけではない。
あ、そうなんですか。
教室だとは思うんですよね。珍しい教室だと思うので、
う、
まあ、新入生の方もぜひ聞いていたらと思って、
はい、
まあ、新入生のためにも、
はい、
またこの教室のことをあまり知らないという大通高校生または他校の皆様にも紹介したいなと思い、英語担当、英語の担当教員の佐藤千恵子先生に取材してきた内容とともに紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、まずコール教室は大通高校5階の端っこにある教室なんですよね。
そうです、そうです、はい、
そして教室の中にはですね、
はい、
パソコンがずらーっと、はい、ずらーっと並んでおりまして、うん、たくさんあります。
コンピューター室のようなものですか。
そうですね、
うんうん、
そしてコンピューター室とちょっと違うところは、
ほうほう、
インカム付きマイク、
インカム付きマイクっていう、
あ、違う、インカム付きヘッドホンだ。
そうですね、ヘッドホンにマイクが付いたものが一台一台付いてるんですよね。はい、そういう特徴のある教室です、
うんうん、
そしてどの授業で入れるかと、入れるかと言いますと、はい、コミュニケーション英語1、
うんうん、
生活 LL、 異文化理解、
うん、
そして今年からはコミュニケーション英語2も入るそうです。
初めて知った
。はい、そして次に具体的にどのようなことに使うのか、
はい、
というのを説明していきたいと思います。
お願いします。
はい、まずコミュニケーション英語では、
はい、
英語の CD を聞いて音読しながら練習をするということができるそうです、
はいはい
はい、そして生活 LL の方では、英語の歌を聞いたり、英語の映画を見たり、そしてパソコンを使って英語のクイズなどをそれぞれ出題し合ってやるそうです。はい、そして異文化理解ではですね、まあ、異文化理解という授業なんですけど、これも、はい、これではですね、
はい、
世界の国々の、まあ、情報収集や、まあ、ニュースを調べてみたりとか、パソコンを使った作業や、あとアートマイルプロジェクトというプロジェクトでですね、海外の交流校の
方々と、まあ、パソコンのアプリを使って、はい、コミュニケーションを図ったりするそうです。
すごい
すごいですよね、うん、なんかこの特に、まあ、コミュニケーション英語や生活 LL の使い方は、うんうん、なんて言うんでしょう、まあ、分かるというか、うんうん、なんとなくこんな感じなんだろうなっていう理解はできましたけど、うんうん、ちょっと異文化理解の、
ちょっとびっくりだね。
そうですね、なんか他校の、うんうん、しかも海外の方々と交流を深めるということで、
すごいね、
はい、ちょっと僕は興味がすごくそこで湧きました、
うん、踊りならでは、
そうですね、
最近の技術、
ね、はい、最近の技術素晴らしいっていうことになるんですけども、はい、そして大通り高校素晴らしいってことになるんですよね。
もう全部が素晴らしい、
全部素晴らしい、ね、はい、
はい、
はい、そしてこの教室の魅力を佐藤千恵子先生に聞きましたところ、はいはい、うん、一番の魅力はやはり自分のペースでできることだそうです。はい、普通の授業で、うん、あの普通の教室でですね、うん、あの英語の授業をすると、うん、まあ、リスニング、うん、あのリピートアフターミーって言われるやつですよね。
はい、あれね、
リピートアフターミーって、うん、あのみんなでやるやつ、うん、それは普通の教室でやると、うん、まあ、遅れが出たりとか、うん、どこを読んでいるのかわからない、なんて言ったかわからないっていう生徒が出てきて、まあ、みんな一人一人に遅れが出るんですよね。そしてあの、まあ、中学の頃僕は最もそれだったんですが、まあ、それでどこをやっているのかわからない、どこを読んでいるのかわからないっていうことが続いて、まあ、遅れてしまい、わからないまま終わってしまいっていうその負の連鎖ですっていうのがあるらしいんですよね。なのでこの、 あのコミュニケーション英語などではですね、リスニングの時にこのコール教室を使ってヘッドホンつけて、はい、あの自分で動画っていうんですか、音声を再生して、うん、あの分からなかったらもう一回自分で再生繰り返して、で自分で発音注意できる、うん、このマイクもついてるので、そうやって繰り返しで自分で自分のペースでできるっていうところが、うん、このコール教室の魅力だそうです。
あ、なるほど、
はい、
去年私コミュニケーション英語1取ってて、
あ、取ってたんですか、どうでした、
コールセンター行ってたんです、コール先生センターじゃない、
センター、
センター、センター、コール教室
教室に行ってたんですね、
行ってたんですけど、はい、本当に自分のペースでまず教科書見ながらやってても、
はい、
この発音の仕方がわからないっていう時に、うん、はい、まあ、教室でみんなでやってたら先生に聞きづらいとかあるじゃないですか、
ね、そうですね、
だけどちゃんとその英語が耳に入ってきて、それをちゃんと自分で聞いたものを自分で言えるっていう、
うん、そうですよね、
それはまず知った瞬間素晴らしいと思いましたよ、はい、
そうですね、うん、まあ、普通の教室で言うと、あのもう一回いいですかとかっていう、手を挙げて言わなければいけないっていう、
ちょっと勇気いるもんね、
プレッシャーっていうんですか、勇気とかがいるので、うんうんうん、このコール教室があることでそういう緊張感もなく自分のペースでやっていけるんじゃないかなっていうふうに思いました、うん、また佐藤千恵子先生曰く、まあ、これからっていうんですか、うん、その海外との交流も深まる日本、うん、まあ、大通りならなおさらですよね、うん、大通り公園とかにはあの外国人の方々もいっぱい来ますし、うんうん、あのそういう時に英語を分かっているととても便利だし、うん、まあ、そのためにコール教室、あのとても便利な教室なので、うん、ぜひコミュニケーション英語などなどを取ってこのコール教室で利用してみてくださいという一言をいただきました、
はい
はい、新入生の皆さんはぜひコミュニケーション英語楽しいですよ、受けてみてください、
はい
はい、ということでこのコーナー、はい、終了したいと思います。
からも大通り高校メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください。
はい、それでは、皆さん突然ですが、
はいはい、
我々大通り高校に通って2年3年と経ちますが、
はい、
皆さん大通り高校で好きなところ場所物事ありますか、うん、すごい今ざっくりした聞き方ですけども、
はい、
はい、ありますか、例えば私こんな場所が好きなんです、意外と知られてないけどここが好きなんです、こういう行事も面白いんだよっていう、あれ
何かしらありますよね、やっぱり一箇所ぐらいはね、
うん、
うん、あ、私あのおひな自分のロッカーがあるっていうのが嬉しいです、うん、
あいいよね。
あなるほど、
荷物あんまり持たないで学校来ても大丈夫っていう、うん、
普通の学校だとあったりなかったりするけど、うん、大通高校だったらあのよく教科書とか、うん、あと冬場だったらコートをロッカーの中に入れて一日過ごす人も多いですよね、うん、ちなみにコッシーとうちは何かあるかい？
そうですね、僕コッシーは、うん、あのまあ、普通のでっかいラウンジっていうのがあるんですけど、うん、大元のラウンジが
3階と4階
にの中央部分にあるんですけど、うん、その3階4階、まあ、5階もあるんですけど、うん、一番端っこら辺に、うん、あのミニラウンジ、
はい、窓あって長机あって、はいはい、ちょっとこじんまりって言い方あれですけど、
そうなんですよね、
ちっちゃいところありますね。
でもなんて言うんでしょう、そのこじんまり感っていうんですか、うんうん、がすごく好きでよくそこ行きますね僕は。
大きなラウンジに比べて比較的静かだからね、過ごしやすいっていうのはあるかもしれないね、うん、
そ
うです
よ
ね、う
ん、はい、そこでずっといます。
大地は？あ、ウッチーだね、ごめんね。
はい、僕ウッチーはですね、まああんまり人がいないんですけど、うん、1階の市民開放スペースという場所
を
によくいるんですけど、うん、まあ、そこで、まあ、静かな場所なので、はい、読書したり勉強したり、うん、まあ、睡眠とったりなどいろんな、うん、まあ、うるさくしなければちゃんと利用していい場所なので、うん、そこによくいますね。
市民開放スペースはその名の通りね、あの、うん、大通高校生以外 の、
はい、
あの外部から来た人がよくいたりしますから、うんうん、いろんな方見かけるんじゃないんですかね。
そうですね、あまり学校内で見たことない人とかも、うん、普通の一般市民の方も出入りする場所なので、うん、まあ、挨拶は欠かせない場所となりますよね、
うん、もちろんうっちーが言ったように大通高校の在校生も利用することができるので、うんうん、いいかと思いますよ、
はい、
じゃあマリナは何かあるかい？
私は食堂が好きです。
あ、いいね、ご飯は美味しい、人もたくさん集まる、
そうです、
楽しい。
あの夜間定食がとっても好きなんですよ私。
あ、美味しいね、
日替わりの定食、
美味しい、
日替わりで例えばご飯ついておかずついて、うん、デザートついて250円は安いよ。
そうなんですよね、
安いです、
安い、
は
い、
私が特に好きなのは麺とあと小さいおにぎりがついてくる、
はい、
ダブル炭水化物は最高だと。
食べ盛りかな。
そうですね、
食べ盛り、
うん、成長期真っ盛りの子だから、
そうなんですよね、ね、
学生に優しいし、うん、懐に優しいし、ご飯たくさん食べれるし、うん、最高かな。
食堂のお姉様方も優しいんでね、
優しい。
素晴らしいですよ、う
ん、食堂の方々みんな明るくてね、うん、あの顔を覚えてくれて、うん、挨拶して、ね、話して す,、ね、すごい楽しい場所、
はいはい、しかもあれなんですよね、うん、メディア局だって言ってないのに、うん、顔覚えられたらメディアお疲れ様って言ってくれるんですよ。
いい、
最高、
優しいな、
ね、僕なんて最近あの学食のお姉様方と世間話とかしてますよ。
あ
、はい、
この前あの僕もあの食堂昨日かな、
はい、
ちょうどたまたま夜間定食食べ利用したら、
はい、
と食堂のお姉さんに、うん、あ久しぶりって言われて、あ嬉しい、覚えててくれたって感動しました。
なるほどですね、交流深めるのもね、
うん、じゃあみんないろいろ好きなところがあるから、
はい、
僕も一個紹介するけど、
はい、
実はね僕あの大通高校のトイレ好きなんだよね。
トイレ、
あそう、
あの、まさかね、
中学の
ちょっと分かります、
分かる、
はい、
中学の時にあのトイレが和式でちょっと汚いな、臭いなっていうイメージがあったんだけど、
そうですね、
大通高校のトイレすっごく綺麗なんだよね。
そうなんですよ、
とても綺麗、
とても綺麗です、
ね、あの大通高校に清掃のこちらもお姉様方がいらっしゃってね、毎日毎日綺麗に掃除してくれて本当ありがたいなって思うばかりですよ、
はい、そしてやっぱり校舎も新しいので、
うんうん、
はい、トイレもやっぱり新しくはなってますよね、うん、
トイレも綺麗、校舎も綺麗、階段も綺麗、
はい、素晴らしいじゃないですか、
うん、はい、
清掃のお姉さん方には感謝してもしきれないと思いますね、
う
ん、
そうですね、は
い、他にもね、いろいろ綺麗な場所や素敵な場所、こういうところいいんだよっていう場所だけならいくらでも出てきます、はい、
そうですね、
例えば、職員室、
うんうん、
普通の学校、割と最近でもないかな、 っていう学校、高校とか中学もそうだったけど、はい、ドアがあってコンコンコンってして失礼しますって言って入ってく、あんなよくドラマとかでも見るね、
う
ん、職員室あるけど、
ね、はい、
なんと大通高校の職員室、
はい、
ドアがないんです、壁がないんです。
わー、画期的。
オープン。
だから、うん、職員室の前に立って職員室に入るとき失礼しますって言うだけ。
扉がない、
うん、
あの先生いるかなっていうのもすぐ確認できる、
できる、
ね、うん、便利。
しかもあの先生どこだろうなって職員室の前で先生探してると、近くにいた先生が誰か探してるって声をかけてくれるぐらいには先生方も優しい、うん、開放的、
うん、はい、うん、先生方の対応も優しいんですよね、うん、
はい、
はい、
ね、あとはそうだな、ちょっと特殊って言ったら進路スペースかな。
あ、
そうですね、うん、
学校、高校とか中学でいうと進路相談教室みたいな、うん、ああいうところで、うん、こちらも壁もドアもなくて開放的でね、
そうですね、
パソコン置いてあって、うん、就職だとか進学だとか考えてる人、うん、あの人たちも、資料いろいろ探したり、パソコンも設置されてるって言ったので、はい、インターネットを使って調べることもできますね。
はい、
はい、まあ、こんな風にね、いろいろ場所とかありますが、
はい、
もし在校生新入生で聞いている人がいれば、僕私こういうところが好きなんです、
はい、
それか、こういうところってどんなとこなんですか、
うんうん、
などなど、はい、あと、うん、イベントごとだとかこういう行事も面白いんだよっていう声があればね、ぜひメッセージ送ってほしいので、
はい、はい、
宛先はファックス番号 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@札幌村.jp まで、懸命に彩りと入れて送ってくださいね。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。さて、今週お送りしてきたコーナーからまずは振り返っていきましょう。
はい、お願いします。はい、
まず最初、僕のウッチーのムービーイントロダクションのコーナーでした。
はい、
はい、そして次、道理ティーチャーズ。
はい、
これはマリナが担当してくれましたね。
そうです。
はい、はい、ちなみに担当してくださった先生は
笹尾純子先生です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。そして次、学校紹介、まあ施設紹介ですよね。は
い、そして僕がコール教室について紹介しました。はい、取材を受けてくださった佐藤千恵子先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そして最後のコーナーはフリートークでしたね。はい、
みんなにね、学校の好きなところ、好きな物事を聞いてきました、
うんうん、はい、
コーナーの中でも言いましたが、ぜひこれを聞いてる方、リスナーさん、うんうん、在校生でも、そうじゃない方でも、こういうところが気になるっていう方は、はい、ぜひメッセージ送ってください。お待ちしてます。
はい、はい、
お待ちしております。
はい、少しでも興味を持ってくれたら嬉しいです。
はい、
はい、というわけで次、曲の振り返りしていきます。
はい、お願いします。
はい、まず最初、チームナックスで、はい、ナックスハリケーン、
うん、
そして次、マチコでミュージック、
はい、
そして次、和楽器バンドで郷愁の空、
はい、
そして次、日向彩で日々の歌、
はい、
そして最後、玉置浩二で田園、
田園
でした。
はい、
はい、ちなみにこの曲聞いて今週の曲テーマ何だったか分かりますか。
ちょっと難しい
かもしれない。
聞いただけではまあ分かりづらいと思いますが、うん、
は
い、今週の曲テーマは北海道のアーティストということでした。
ドサンコアーティスト、
はい、
イエーイ、
はい、
はい、
ちょっと急に星がね、うん、テンション上がりました。
はい、
はい、まあ紹介してきましたけども、
うん、
はい、そして来週からはとうとう授業が始まりますよね。
はい、
新しく気を引き締めて頑張りたいところですが、
楽しみだな。
教科書買いましたか。教科書買いましたか。
そうですよね。今週の土曜日と日曜日で来週から始まる授業のための教科書を、うん、教科書を購入するわけですけども、
はい、
皆さんもう買いましたか。
僕明日買いに行きます。
あゆ、明日買う。
マリナ、今日買いに行きます。
マリナ、今日買う。
コッシー、今日マリナと一緒に買いに行きます。
お、コッシー、マリナと今日一緒に買う。じゃあひなは。
私一昨日ぐらいに買ってきました
。早い。
ちなみにうちは。
僕は明日買いに行きます。
仲間だ。
はい、 というわけで教科書購入も、うん、まあ、はい、今大通高校の生徒でこれを聞いてる方は、うん、ぜひ忘れずに購入してください。
忘れると大変なことになりますね、
はい、そうですよ。
教科書がない
という時代は困りますよね。来週からの授業が一緒についていけなくなるんだよ。
はい、ついていけなくなるんですよ。
ホラーみたいなことが起きますね。
はいですよ。まさにホラーです、
うん、はい、そうですよ。
というわけで、まあ、授業が始まりますけども、まあ、さっきひなにちょっと聞いてませんでしたけど、あの授業単位についてですけど、はい、どうですか単位の今の具合は。
いや、
ちゃんと取れてます
か。多分
すごい面白い聞き方しました、ね、
おそらく順調ですね。
順調ですか。
おそらく。
なるほど、方です。
今のところは、は
い、大丈夫ですか。必理修科目、はい、取れそうですか。
今年で取り終わる予定です。
おお、すごい。
すごいですね。
すごいね。
順調じゃん。
担任の先生に取り終われと言われたので、
なるほど、
そういう感じに入れて見てます。
なるほど、
はい。というわけで皆さんも授業来週から始まりますので、はい、じゃあこの辺で今日も終わりたいと思います。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。今日の放送はウッチーと
コッシーと
ピナと
マリナと
アユで
お送りしました。それでは皆さん、
さようなら。